どうも、こんにちは、将棋です。今回は、アノマリ公式ページ、特別コンテンツの一つとして、アノマリストとの対談インタビューを行っていきたいと思います。まず、記念すべき最初のアノマリストは、アノマリの象徴、キング・オブ・アノマリストこと、ワサシンに登場していただきます。それでは、ワサシン、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。何ですか、そのアノマリストっていうのは。
これはもう、あれですね。アノマリーに参加してはる、方々の、まあ、通称と言いましょうか。はい。
なるほど。そういうことですね。はい、いや、なんかこれ、あれですよね。Facebook ページで公開するわけですよね、
はい。そうです。
はい。だから、まあ、先に説明しとかないと、多分一般の人わからないと思うんですけど、
はい。
ワサシンとか将棋って何ですか？
ワサシンや将棋っていうのは、まあ、アノマリに参加している人々は、各、あだ名で、まあ、その名前を呼び合っております。で、その理由として、はい、まあ、各実績や立場、それぞれ関係なく、はい、横の、はい、公平な立場でお互いの対話ができるようになれば、という、はい、思いが込められてますね。このアイデアを出していただいたのは、もう一人の、企画に、文殊によるアイデアで、おかげで楽しくさせていただいております。
はい。まあ、モンジュっていうのはアノマリーを共同したりしてるクメモスさんのことなんですけど、
はい。
まあ、あだ名に関して言えば、そのクメモスさんっていう人が、独断と偏見で決めてるもので、で、なんで今、ね、はい、これ一緒に撮ってる将棋さんっていうのは将棋なのかっていうとですね、
はい。
俺の人生は詰んだっていうのを自己紹介文で書いてたんで、じゃあ将棋だろうっていうことで。
なるほどです。はい。はい、
まあ、そういうことです。
はい。はい。ですね。まあ、それぞれ各エピソードによっていろんな名前があるので、またそのエピソードについては今後インタビューでいろいろ聞いていきたいと思います。はい。では、まず最初の質問よろしくお願いします。
はい。
はい。では、最初にですね、まあ、アノマリという企画を、まあ、今回、ワサシンとモンジュは立ち上げたんですけど、それについて、まあ、なんで、まあ、アノマリという企画を、まあ、今回立ち上げようと思ったのか、はい。公式ページを見に来てくれた人に対しては、まあ、まだやっぱりちょっとアノマリーというところで、まあ、何をしているかっていうのが、ちょっといまいち伝わってないかなと思うんですね。うん、で、そこでアノマリーを立ち上げた、まあ、ワサシンに、もう一度アノマリーのコンセプトというものをちょっとお聞きしていきたいと思います。
はい。はい。まあ、そもそも何かわかんないですよね、この音声聞いてても。
そうですね。
名前からしても何かわからないし。
はい。
で、まあ、なんとなく、この音声にたどり着いてくれた人がほとんどだと思うんで、
はい。
なんだろうな、簡単に紹介するとですね、はい、いろいろ話そうっていうことですね。その対話の場っていうものを作って、
はい、
なんていうかな、例えばビジネス、僕はずっとビジネスを教えてきたんですけど、インターネットビジネスっていうものを教えてきて、
はい、
で、そこで足りないなと思ったのは結局コミュニケーション能力なんですよね、
はい。
まあ、多くの人に結局そこが足りなくて、だから人の話も聞けないし、自分の話もできない人があまりにも多いわけですよ。
はい、
結局何がやりたいのかとか、何をしてほしいのかとか、はい、あれどんな人を集めたいのかとか、はい、そういう自分のことも話せないし、はい、相手が何をしてほしいのかとか、何が欲しいのかとか、はい、何に悩んでるのかとかっていうのも適切に聞き取れない人がやっぱ多いんですよね、
は
い、
そうですね、はい、うん、
でそれっていうのはもう根本的にコミュニケーションの能力が不足してるからそうなるわけで、
はい、
でやっぱ今の普通の現代に生きる人ってほとんどの人がそうだと思うんですよ。意外と自分のこと語れないし、相手の話も聞けてないっていう状態だと思うんで、
はい、
それがすごい問題だと思うんですよね。そこに根本的な問題があって、
あ、
結局マーケティングの知識だったり、はい、ビジネスの知識だったり、じゃあアフィリエイトで儲ける方法とかオークションで儲ける方法とか分かってるはずなんですけど、
はい、
やり方としてはね、
はい、
でもそれをいざやった時になんか分からないとか、なんか感覚がつかめないっていうのはそこにあると思うんですよ。結局お客さんのことが分かんなかったりだとか、自分が本当にやりたいことが分からないから、はい、腑に落ちないわけで、
はい、
でそこで止まっちゃうからやれないわけですね、はい、だからこそあの周りでは対話っていう形でそれぞれのコミュニケーション能力を向上させるためにやってるわけですね、
はい、
で具体的にあの周りで何やってるのかっていうと、まあ、さっきから対話対話って言ってますけど、
はい、
基本的に自分のことをプレゼンテーションして、それに対していろんな人が、参加してる人が質問したりだとか、
はい、
アドバイスしたりだとかっていうのをやってます。
ありがとうございます。で、今一つ僕、ちょっと質問としてちょっとお聞きしたいんですけどね。
はい、
やっぱりその自分の、まあ、ことがわからない。で、まあ、相手のこともわからないっていうふうに、ワサシに今言ってはったと思うんですね。
うん、
はい。 で、まあ、その根本的な原因としては、やっぱり自分のことが分からへんから相手にもちょっと興味が向かないのかなっていうふうに、ちょっとまあ今勝手に思ったんですけど、わさしんのまあ見解としては、まあどっちなのかなっていうのをちょっとお聞かせいただきたいんですけど。
うん。いや、それもあると思うんですけど、単純に圧倒的に経験が足りないと思うんですよね。
ああ、経験ですか。
うん。だって、例えばですよ、はい、普通に暮らしてたらですね、まあ東京に生まれたとする、しますよね。そしたら、
はい。
まあ、今の人たちっていうのは大体がマンションですよね、はい、まあ、持ち家もありますけど、
はい、
で近所の人とそんなに交流があるかっていうと交流もないわけじゃないですか。
そうですね、隣のこと分からへんとかしょっちゅうですからね、はい、
でじゃあ学校で、
はい、
じゃあ友達多いのかっていうとやっぱそうでもなくて、小さいグループがいっぱいできてるって感じですよね。
はい、そうですね、
なんかこう 5,6 人で遊んでるみたいな。
はい、
でそれが小中と続いて、まあ、場合によっては高校まで続くわけですよね。
はい、
でそうやって育ってきたら、あのそれは訳の分からない人のことを分かろうと思ったりだとか、
はい、
思わないですよ。だってそこに狭い世界がもう出来上がっちゃってて、面倒くさくないじゃないですか、 あれとかそれとかで通じるような中の方が、うん、あれ取ってとか言って何か分かるとか、あれあれとか言って何か分かるってような状態の方が楽じゃないですか。
はい、
だからそこから抜け出せないんですよね。
あー、他のとこに行った時にそのあれって何よって言われるような、そういう感覚やっていうことで。
そうそうそうそう、だって通じないですよね。
通じないですもんね。はい、確かに、うん、あれって言われても何っていう感じですよね。はい、うん、
でそういうような未知の人たちとどんどん交流していくとか、はい、積極的に相手を理解しようとするっていう経験がないんですよね。
そうですね、
はい、サラリーマンになって普通に会社に入ったとしても、結局そこでなんていうのかな、相手を理解しようなんて思わないじゃないですか。
そうですね、うん、
なんか自分にとって得なことっていうか、
はい、
なんだろうな、例えば普通に会社に入ったらいかにサボるかとか、はいはい、そういうことを考えるわけですよね。
はい。
いかに自分が評価されるかとか、あるいはいかに自分が働かなくてもいいようにするかとか。
はい。
そういうことを考えるじゃないですか。それって自分中心ですよね。
そうですね。はい。いかに楽しようかって、やっぱそう考えてしまってたような気がします。はい。
そう。やっぱそこなんですよね。相手のことを考えようとか、はい、相手のために何かやろうとかっていう発想は、持てないんで、狭い世界にいる限りは。はい、
狭い世界にいるからこそ、そのもう自分が楽しよう楽しようっていう風に、まあ、閉じこもってしまうっていうか、そういう風になってしまうっていうことですかね。
そうです、そうです。だって実家に暮らしてたら親が何かやってくれるわけですよね。
そうですね、はい、う
ん、で友達と付き合ってれば別に何もしなくていいわけじゃないですか。
そうですね、
うん、うん、そう、気を使う必要もないし、
はい、気を使わんでもいいし、うん、なんかなあなあで、まあなんかことが進んでしまうっていうのはやっぱりすごいよくあることだと思います。
そうそう、
はい、
でその友達と付き合ってるのは別にそいつとそいつがすごい好きで、まあ、そいつととにかく関わっていたいからっていう理由よりは、はい、なんか近くにいてずっと付き合ってるからダラダラとやってるみたいなニュアンスの方が強いと思うんですよ。
なるほどなるほど、はい、
でじゃあそういう人がいきなりね全然違うコミュニティの中に入ったらどうなります？
はい、それはやっぱり最初すごい、もう自分はこういう人でとか、やっぱり周りにどういう人がいるかっていうのをやっぱりもうつぼさんに観察しながら、それで自己開示していって、でやっぱり相手のこともやっぱり知っていかないと、なかなかそのやっぱり認めてもらえないと思うんですよね。
でそんなことできないですよね。
いきなり入っても何お前って感じやと思います。はい、う
ん、そんなことができないじゃないですか。
そうですね、
今言ったことをやれば、はい、認めてもらえるわけですよね。
はい、
でもできないですよね。
そうですね、
だって狭い世界に閉じこもってきて、
はいはい、
ずっとそういうのに慣れてないわけですから。
そうですよね、はい、
うん、だからアノマリーとかはまだ全員がみんなを受け入れようって意識でいますから、
はい、
いいんですよ、
はい、
将棋みたいな人でも問題なくコミュニケーション取れるじゃないですか。
そうですね、本当にもうびっくりしました。はい、うん、
でもほら話聞いてくれないですから普
通は。そうですよね、確かにそうです。うん、
ってことは自分のことを伝えることをもっと上手くならなきゃいけないし、はい、じゃあ逆に今度新しい人が入ってきた時に相手のことを聞いてあげないと。
そうですね、
仲間にならないですよね、
はい、そっかそっかそっか、
だからそういう意味です。ビジネスってだから全然知らない人と仲間になっていくことですから、それできないと話にならないんですよね。
そうか、全然知らない人にその、まあ、自分をやっぱり伝えていって、それで理解していってもらってっていうことの繰り返しなわけなんですね。
そうです。で、しかもその自分を理解してもらうっていうのも、自分勝手な独り言を言うんではなくて、相手が興味を、はい、興味を持つように、
はい。
演出していかなきゃいけないし、
はい。そうですね。
わかりやすく説明しなきゃいけないわけですよね。
はい。まあ、そこはあれですね。この間、まあ、ね、すごい、まあ、ご指摘いただいたというところで、まあ、ちょっと僕のね、まあ、まあ、今後の参考という形にもちょっとさせていただければと思います。はい、はい。ですね。ありがとうございます。なるほどです。じゃあ、ちょっと続いて、次の質問、まあ、させていただきたいんですけどね。はい。はい、まあ、アノマリーで得たもの。まあ、やっぱりその創始者の、まあ、ワサシンから見た、そのアノマリーの参加者とか、まあ、通称アノマリストの、まあ、感想とか、まあ、アノマリーを実際にやってみて、あ、こういうことが起きるんやなっていうような、まあ、体験みたいなものをちょっと聞かせていただければと思います。
はい。まあ、簡単に言えばあれですよね、はい、いろんな人集まってるんで、
はい。
対応を求める人って、こう、レベルがそんバラバラなんですよね。
はい。
例えば、将棋みたいにまだネットビジネスとかビジネスっていうものを自分でやってない人もいれば、
はい。
もうすでにバリバリやってて稼いでる人もいるわけじゃないですか。
はい。
だからそこの、経済的なレベルだったり、知識的なレベルっていうのはあんまり関係なくて、
はい。
結局危機感の問題なんで、意識の問題ですよね。
ああ、危機感の問題、うん。はい。
じゃあ、例えば、アノマリに参加してる、
はい。
誰だろうな、アウンっていう人とかは、
ああ、アウン、はい。
コンテンツビジネスで結果を出してるわけじゃないですか。
はい。
じゃあ、なんでわざわざこのタイミングで対話が必要なのかっていう話なんですけど、結局、今までその自分が得意な分野でやってきたけど、それ以外の分野に出ていくことができてなくて、で、はい、その得意な分野でやってきたんだけど、もう突き詰めてきちゃったから他にやることがないって状態になってきちゃったわけですよね。
はい、はい、
だから
先
が見えちゃったわけですよ。見えなくなったっていうか、もう見えちゃったんですね。
あ、もう先が見えてしまったっていうことですね。
そうそうそう、もうそこからやるべきことも全部決まってるし、
はい、
やるべきなんだろうなと思ってるけど、でもなんかやる気がしないっていうのはもうクリア寸前だからですよね。
はい。
だから全然違う世界に入りたくて、対話っていうキーワードに響いてきたんだと思うんですよね。
ああ、なるほどです、うん。はい。
で、将棋もそうじゃないですか。
まあそうですね。
まあ、詰んだっていう話を しましたけど、
はい。
まあ、普通にね、会社で働いて、普通の生活をしてて、はい、なんかもう見えてきちゃったわけですよね。
はい、そうですね、もう、こういう言い方したらあれなんですけど、このままやってももう、先が見えないことが自分の中で見えてし、まあ、見えた言うたら、ね、そこでは失礼な話かもしれないですけど、やっぱりそう感じたんですね。先がないっていうふうに。
あれですよね、先がないっていうのは、
はい。
てか、先が見えないっていうのは、なんていうのかな、はい、その、どうなるかわからないっていうよりは、もう、
はい。
より良い未来が見えないんですよね。
あ、そういうことです、そういうことです。はい。
これからどんどん悪くなっていくのは見えるけど、
はい、
なんかより良くなっていくイメージが全然ないわけですよね。
そういうことですね。はい、もう本当に大手ってなんか突きつけられたような、うん、そんな気分がして、はい。
だ、結構みんなそういうもんだと思うんですよ。じゃあね、はい、大手を取られるじゃないですか。その1対1で例えば将棋をしてたとして、
はい、
まあ、大手を取られたとするじゃないですか。
はい、
その時の打開策としてどうしたらいいと思います？はい、もう詰んでるんですよ。
そう、積んでますよね。
うん、
ってなったら、もう一回っていうか、もう、盤上ひっくり返すかの、もうどっちかしかないと思うんですね。はい。
そうですよね。だからまさにそれがアノマリーの場だと思うんですよ。
あー、なるほど。
ビジネスをやるっていうのは、はい、ビジネスをやるっていうか、自分の世界を広げるっていうのは、新しい関係を作ることですから、
はい。
全然今まで知らない人とか、知らなかった世界に入り込まないと、自分の可能性は広がらないじゃないですか。
そうですね。うん、
今まで付き合ってきた、同じ人とずっと付き合っていったら、
はい、
変わらないですよね。
はい、
でも奥の状態から何も変わらないんで、
はい、
じゃあもう盤上ひっくり返して別の人と対局するしかないじゃないですか。
そうですね、はい、
別の場所に行く、別のゲームをするとか、
はい、
もう、ね、全然違うところに行くしかないんで、
はい、
だそういう感覚が多分みんなに共通してあるんですよ。
あ、
その将棋は将棋なりにそういう感覚があったし、アウンはアウンなりにそういう感覚があったし、
はいはい、
文字は文字なりにそういう感覚があったし、他の人もそういう感覚があった。
はい、あ、はい。
だから対話っていうものに惹かれてきたと思うんですよ。
はい、なるほどです。
で、うん、これを聞いてる人も、多分そういう感覚ってちょっとあると思うんですよね。
そうですね、はい。
なんか、自分ではより良い未来を描けないと。
はい。
ってなったら、周りにいる人を変えたら早いんですよね。だってそこからアイデアもらえるし。
ああ、はい。
そこで新しい関係を作れば、また新しい自分になれるわけじゃないですか。
はい。なるほどです。はい、
それこそ、社会人になっても、高校デビューとかね、大学デビューとかってどんどんしていかなきゃいけないと思ってて。
はい、そうですね。
うん。結局、じゃあ会社に就職しました。そこで何年ですか、
はい、
何年働くんですか ?40 年とか働くんですか、
まあ、大体、まあそうですね。新卒から行ったとしたら、まあ40年近く、それぐらいになりますね。う
ん、はい、40年キャラ変できないって、これやばいですよね。
それはちょっとしんどいですね。はい。
いや、しんどいですよね。
はい。
まあ、だから、趣味に走ったりだとか、
はい、
全然違うコミュニティを持ったりすると思うんですけど、
はい。
でも、仕事だって変えたらいいし、自分の生き様だって変えたらいいし、キャラクターだって変えたらいいし、
はい。
考えだって変えたらいいじゃないですか。
そうですね。はい。う
ん、だどんどんどんどん自分をバージョンアップしていって、脱皮して脱皮して、で、どんどん大きくしていけばいいんで。で、そのためには、異世界と繋がるしかないんで、はい、全然違うところに飛び込むしかないんで。
そうですね。はい。
まあ、かといって会社を辞めて転職するとかね、全然違うところに行くっていうのも、まだも、はい、あれじゃないですか。で、多分どうせ、そうなったとしても、同じような人がまた集まってくるんで。
あー、なるほどです。
だそうじゃなくて、はい、アノマリーみたいな対話をしたい、次の世界を描きたいっていう人が集まってる場に行った方が、はい、相乗効果があると思ったんですよ。
ああ、その、自分一人だけなんか、その、浮き足立ってるやつがいるよりも、そういう根本の部分で繋がってるけど、全く異世界の人らが集まった方が、より面白い未来が描けるんじゃないかなっていうことですかね。
そうです。いきなりだって自分が異世界に飛び込むとするじゃないですか。
はい。
じゃあ、将棋が転職して、
はい、
ホストになるとするじゃないですか。
はい。
これってもう完全に拒絶されますよね、一回。
そうですね。
まあ、誰でも一緒なんですけど、はい、拒絶されますよね。でも、それでも、生き残っていったやつらがそこに残ってるわけですよね。
ああ。
そのハードルってなかなか超えれないと思うんですよ。はい、いきなり本当に、自分を理解してくれない異世界に行くっていうのは。
はい、はんはんはんはん。
だったら、アノマリーみたいな受け入れ体制のできてる、
はい、
ところで自己開示しながら自分のコア探したり相手の話を聞けるようになったりした方が、
はい、
ソフトランディングじゃないですか。
ああ、そうですね。うん。
なかなかね、いきなりこう人生変えようと思って新しい世界に飛び込んだってすぐ挫折するもんですから、普通は。
そうですね。はい。
だから、まあ田舎の人とか多いですけど、結局出戻りは多いわけですよね。都会に行くぜって言って、で、2年ぐらいだったら戻ってくるみたいな。はい、
なるほどですね。
馴染めないっていうことですよね。
やっぱり東京は怖かったみたいな、うん、そういう結果になっちゃうわけですね。
そうそうそう。でもそれはもう当たり前なんですよ。田舎者のコミュニケーション能力が圧倒的に低いから。
あ、そうなんですか。
いや、それはそうじゃないですか。だって、田舎なんて一番閉じた世界じゃないですか。
あ、そうか。その中のコミュニティだけで、まあまあ、完結しちゃっちゃそうですもんね。
はい。そうです。
なるほどな。そうかそうか。そんな中でいきなりそういう東京っていう、まあ、すごい、もう、なんか、今まで会ったことのないような人らのところにいきなり飛び込むな、さすがにまあ無理があるだろうっていうことですね。
そういうことです。
なるほどです。
ソフトランディングとして。
そっか、ありがとうございます、うん。なるほどです。じゃあですね、僕今ちょっと一つ思ったんですけどね、はい。ライダーはまあ、アサシン、まあ言ってたと思うんですけど、今のその、まあ、デビューの話あるじゃないですか。高校デビューとか、はいはい。はい。で、やっぱりその、元々の性格が、なんて言うんですかね、やっぱり、まあ、その、次デビューしようって思っても、その、やっぱり同じような路線のキャラクターになっちゃう人っていると思うんですよ。その、それでしかやってきたことがないから、はい。
うん。
だから、それまでめっちゃうじうじしてたやつが、なんかいきなりその、ま、デビューを目指して頑張ってみても、やっぱりそのうじうじしたところとか、なんかどっかで出てきて、やっぱりその高校でもまたうじうじしちゃったとか、そういうことってあると思うんですね、はい。うん、で、そこをまあ、なんて言うんですかね、その、まあ、超えていくというか、まあ、こういう風にしたら、そういう、なんか、自分そのものを変えられるんじゃないかな、みたいな、そんなヒントとかあったら、ぜひ教えていただきたいんですけど、いかがでしょう。
いや、簡単で、受け入れてくれる人を見つけないと変われないですよ。
ああ、受け入れてくれるやつを見つけろと。うん、ほうほうほう。
その自分を。だってそうじゃないですか、ネット上で、
はい。
じゃあ、その、ね、ネット上で結構、なんだろうな、まあ、アルファブロガーとか有名になってる人がいるとするじゃないですか。
はい、
その人たちってなんでそんなにまで影響力を持つのかっていうと、自分の言ったことが誰かに認められたんですよ、まず最初に。
ああ、はい。
自分が言ったことは誰にも認められないけど、ずっと言い続けたら認められたんじゃなくて、
はい、
なんか言ったら誰か認めてくれて面白いなと思ったからこそ続けられたんだと思うんですよね。
粘った結果じゃなくて、最初にその理解者ありきで、
そう
その結果っていうことですね。
そうです、もちろんいると思いますよ、その中には根性のある人もいると思いますけど、はい、そんな根性のあるやつはもともとうじうじしてないですから、
はい、ああ、そうか、
だから現実世界ではすごいうじうじしてるんだけど、ネットの世界ではすごい王様みたいな人っていうのはそういうことがあるんですよ。その王様みたいな態度が誰かに認められたんですよ。
なるほどです。
まあ、王様みたいなっていうのはなんか変ですけど、まあでもいますよね、お山の大将みたいな人も。
まあネット番長みたいな感じでしょうか。
そういう人はまさにそうで、ちょっと偉そうにしてみたら匿名で、
はい、
なんかそれに共感する人がいたりとかしたんですよ。で調子に乗ってやる。だからそれ同じことをやらなきゃいけない。
なるほどです。はい。
それをそうやって悪い方向っていうか閉じた方向に向かってやったら、それこそネット番長になっちゃいますけど、
はい、
でも閉じた方向じゃなくて開けた方向にやれば、
はい、
どんどん自分を大きくできるじゃないですか。
ああ、だから開けた方向にそのどんどん自己開示していって受け入れてくれるやつを見つけてみろっていうことですかね。
そうです、そうです。だからまず自己開示、情報発信しなきゃいけないし、
はい、
でもそれができないっていうんだったら、
はい、
アノマリみたいな場に入るっていうのは面白いなと思うんですけど。
ああ、でも確かにそうですね。僕もそのやっぱりネットでそのブログとかで最初、まあ、自分でやってた時も誰もやっぱり反応がないんですよね。はい、うん、で最初はやってて面白かったけど、なんかだんだん反応がなくてつまらなくてやめたっていうことがあったんですけど、うん、やっぱり今回こういう場所でそのアサシンやあの他のみんなにもやっぱりいろいろ言ってもらえるようになって、すごいあやっていいんだなっていう実感はすごい湧いてきました。うん、はい。だからそういう感じでもやっぱりすごい、まあ、入らせていただいてよかったかなっていうふうにはやっぱり今でも思いますね。うん、はい。
でそのね、無視されたブログがあるわけじゃないですか。誰からも相手にされなかった。
はい。
その理由っていうのも今分かってますよね。
そうですね。はい。
うん。それはそうじゃないですか。
はい。
それは無視されますよって話で。
そうですよね。いや、うん、本当に。うん。どんだけ閉じてんだっていう話ですんで、はい、
そうだからそれが結局現実の延長線上で書いちゃってる部分があったりだとか、本音で書いてないっていうか、
はい、
あとはなんだろうな、本当に個人的な自分だけのためのメッセージを書いてたりだとかするから、
あ
だからそれはね、運よく認められたらいいですよ。
はい、
だ結局運がいい人っていうのはそこで認められるんで、そこからどんどん自己開示できるんですけど、
はい、ああ、はい。
やっぱ確率的に低いんで。
そうですよね、はい。
うん。ってなると、やっぱりある程度、強制的に自分を何かの環境に置かなきゃいけないと思うんですよ。
そうですね、はい。う
ん、アノマリーみたいな環境。まあ、アノマリーと出会うのも相当運がいいと思うんで、こんなね、はい、こんな Facebook ページに来たわけですよね。
あ、はい。
うん。だから、ある意味運がいい。運がいいか悪いか分かんないけど、確率的には低いことですよね。
そうですね。
うん。で、自分自身で自己開示して、誰か認めてくれる人が見つかるんだったらいいですけど、
はい。
でもし見つからないんだったとしたら、もう強制的に場に入っちゃうっていうのは、ありかなと。
あー、なるほどです。その、まあ、自己開示できる場所、環境にも、自ら身を置いてみろっていうことですね。
そうです。話を聞いてくれるんですから。
はい、そうですよね。うん、はい。
だってまずこのアノマリーのコンセプトからした話を聞いてくれないってことはないですからね。
はい。そうですね。確かに。うん。それはすごい思います。なるほどな。うん。そっかそっか。いや、どうもありがとうございます。ちょっと一つね、今後アノマリーに求めているものっていうものを、まあ、お聞きしようと思ってたんですけど、ちょっと今のお話で、うん、まあ、全部そこら辺も、まあ、教えていただいたような感じになってしまったので、じゃあ続いてちょっと僕個人の、はい、質問をさせていただきたいと思います。でこれなんですけどね、ちょっとお金と時間っていうものについてちょっとお聞かせいただきたいと思うんですね、
はい、
まず普通、まああんまり普通の一般人っていうか、はい、の人らが、まあ、お金と時間どういうふうに向き合ってるのかなっていうふうに僕なりに今まで見てきたんですけどね、例えばそのまあ仕事が忙しいと言って、すごいサービス残業に精を出すんですよ。仕事だ、仕事だって言って、残業代もつかないのに。それでものすごい疲れて、で、その玉のうさばらしを、また酒を飲みに行って、で、また終電まで飲んで、 で、お金と時間を使って、で、結局またお金がない、忙しいっていう悪循環を繰り返してると思うんですね。でも、それって、やっぱり、それは当たり前だろうっていうふうに思ってたんですよ。その、お金と時間っていうものを考える暇もなく、どんどんそれ自分でお金と時間を浪費して、で、お金がないっていう当たり前だよねって。だから僕は最初、やっぱりそれが嫌やったんで、もうさっさと自分の時間を確立させようと思ったら、その仕事を終わった後に、もう帰るのみたいな感じでよく言われたことがあるんですよね。でも僕からしたら、まだいるのっていうふうにちょっと思ってたことがあって、でもやっぱりこれって結構そのサービス残業とか当たり前になってる世界ではごくごく当たり前のことなんですね。
うん、
でもやっぱりワサシンとか他のネットビジネスで活躍してる方々をちょっと見ていったら、どうもこのお金と時間に関するやっぱり視点とか考え方、向き合い方がちょっと違うなっていうふうに思うんですね。で、そこを知ることで一つ、まあこれ見てる方々のあの、なんか飛躍のきっかけになるんじゃないかなと思って、ちょっと教えていただきたいなと思いまして。うん、はい。
なんだろうな。まあ、簡単な話で。
はい。
やらなきゃいけないことじゃなくて、やりたいことに時間と金を使えって感じですね。
あー、やりたいことに金と時間を使え。うん、すごくシンプルですね。うん、でも本当にそうです。はい。
ってだけです。
ありがとうございます。
で、どんどん使わなきゃいけないです。
いや、今、本当にもう、まあ、どんずばでね、今のお話、まあ、そのまんまなんですけど、結構みんな思ってると思うんですよね。これが本当はやりたいのにとか、本当は家帰って早寝たいのにとか。
うん、
でもなぜか、その、仕事とか、なんか、会社っていうルールに縛られすぎてしまって、なんかそこが許されていないんですよ。で、うん、そのうさをたまに晴らしに出かけるはいいけど、またそこでなんか嫌な思いをして、余計なんかストレス溜めちゃったっていう風になるんですよね。だから、そのルールっていうものになんかすごい縛りすぎてるような気がするんですね。
うん。
そこでなんか、その飲み会に参加しないとなんか次の仕事への悪影響がとか、なんかそういうことを考えてる人がものすごく多いと思うんですね。はい。
うん。
うん。だから、なんか、でも、そのネットで活躍してる方々って、いや、本当にその通りで、やりたいことにもう明確に時間とお金を使って、それで結果を出してると思うんですよね。はい。だこれって、どうでしょう、その、ルールの中にまあ、どっぷり浸かり込んでしまってる人らにこういうことを言っても、ちょっと、まあ、伝わりにくいのかなとは思ってしまうかもしれないんですけど、ワサシンは、例えばそういうような人がワサシンにどうしたらいいですかっていうふうに、あの助けを請いに来たとしたら、ちょっとどういうふうな、まあ、アドバイスをされたりします？
いや、そこまで言うんだったら会社辞めろって言いますよ。
なるほどです。なるほどです。なるほどです。そっかそっかそっか。まあでもこれに関しては本当にその通りですね。いや、
いや、そこまで思ってるんならですよ。
はい。
そこまで思ってるならそれはね、会社にとっても迷惑ですよ。
ああ。
ただの。
なるほどな。うん。そっか。じゃあ、みんなやりたいことがそこまでないけど、なんとなしにもしかしたらいるのかもしれないですね。まあ、
だってそれなりに、
はい。
仕事してたらやりがいもあるし、それなりに楽しいこともあるわけですよね。
はい。
それないんですか？
いや、僕はわからないんですけどね、その、他のみんなに関しては、それは、やっぱりそれなりにいろいろあったと思うんですね。でないとやっぱり続かないと思うんですよ。はい。
ですよね。それなりにあるからぬるま湯に使ってるわけじゃないですか。
まあそうですね。
それ全くないんだったら多分もうやめてると思うんで。
うんうんうんうんうん。
だから、なんだろう、それなりにある人に言うとすれば、それなりに仕事も楽しいし、はい、やりがいもあるし、
はい、
そこの職場の人間関係も楽しいし、
はい、
でもそういう付き合いだったりだとか残業だったりだとかで自分の時間を奪われてしまうっていうことであれば、
はい、
だそれをやめろってことですよね。
あ、そうですね。はい。
うん。で、じゃあ残業しないとか飲み会に付き合わないっていうやつになったとして、
はい。
それでそこの友達がいなくなるんだったら、いらないですよ、はい、そんな友達。
そもそもお前はそこにもう必要ないということですね。
っていうか、逆ですよね。そんな友達いらないじゃないですか。
あ、そっか。そんな奴ら別にいらねえよっていう話か。なるほどです。そうそうそうそう、はい。
だって足引っ張られてるだけですよね。
そうですよね。うん。
それなりに残業しないと誰かに迷惑かかるとか、その、やんないと絶対終わらないとか、
はい。
なんだろうな、その、 どうしても納期に間に合わないとかあったらやらないといけないと思う。それだって仕事なんだから。
あ、まあそれはそうですね、うん、はい。
でもなんか雰囲気でやってるんだったら、
はい、
さっさと終わらせてさっさと帰った方がいいじゃないですか。
そうです、はい、
って感じですね。
あー、なるほどです。
人間関係に固執しちゃダメですよね。その誰かが嫌いになるんじゃないかとか、友達その輪から、ね、外れていじめられるんじゃないかとかって思うかもしれないですけど、
はい、
いや、いいんですよ、いじめられて。だってその学校辞めればいいだけですから、会社辞めればいいだけですから、まあ、そうです
ね、はい、
だからそれはもうね、中学生の論理ですよね。転校なんてできないよっていうことじゃないですか。
あ、本当にその通りです。はい、
でも社会人ですから、大人なんですから、はい、生きる場所は自分で選べるわけですよ。
はい、そうですよね。はい。そっかそっかそっか。
まあ、ただ、そんなことを言って逃げてばっかりじゃダメですけどね。
あー。
だってその、じゃあね、その、なんだろうな、じゃあ残業しない、飲みに付き合わないって言った時に、友達が離れていくとしたら、はい、同僚が離れていくとしたら、
はい。
それ自分が悪いですよ。
そりゃそうです。それはもう自己責任です。はい。う
ん、っていうか、自分に魅力がないんですよ。
あー。
その他に。だらだら時間を一緒に共有するって以外に魅力がないんですよ。
なるほどな。はい。
ってことは、ね、反省しなきゃいけないですよね。自分に魅力もあって、でもそれが誰にも理解されないんだったらもうそこは離れたらいいですけど。
はい。
でも、なんか、たったそれだけで嫌われるんだったら。
はい。
それ多分自分も悪いですよ。
ああ、そっか、そこは自分の、そうですね、その魅力がないのが原因で離れていくっていうことですもんね。うん、ほんほん、なるほどな、そっか。まあ、自己責任やけど、それで離れていくのは、まあ、自分に魅力がないということですね。はい。
うん。
そっか。なんかそこはやっぱり、まあ、それが嫌やというんやったら、まあ、魅力をつけていくか、まあ、いっそのことを環境を変えた方がいいんではないか、っていうことでいいですかね。
そうですね。
なるほどです。いやー、すごい、ありがとうございます。なかなかその、さっきの固執っていうことがすごいピンときまして、やっぱり、すごいそれが多いと思うんですね。なんか、まあ、仕事にしろ、仕事だから、とか、その、辞めりゃいいじゃんって言われても、でも、って。結構、やっぱそこで、まあ、特に僕なんかは、すごい、変にこだわりすぎてしまってて、まあ、世界が広がらなかったんですけど、まあ、そういうふうに、まあ、なんていうのかな、個室をちょっとやめてみるっていうだけで、やっぱりいろんな世界が広がるっていうんやったら、やっぱりそれはすごい一つのいい、まあ、きっかけになるかなっていうふうにすごい思いました。ありがとうございます。
はい。
じゃあ、最後に、あれなんですけど、公式ページを、まあ、こうやって、まあ、見てくれる方々に、ちょっとまあ、わさしんから一つ、まあ、メッセージをちょっといただければと思います。
はい。まあ、この公式ページでどんなコンテンツがこれからアップされるのかわからないですけど、
はい。
だからこれを聞いてくれてる人がこれからどんなコンテンツをね受け取れるのかっていうのはよく分かってないんですけど、
はい、
まあでもこれからその将棋も頑張ってくれると思うんで、
はい、
一応第1期のアノマリア2012年の11月末で終わるかな、12月で終わるのか、12月で終わるんで、まあそれまでは Facebook ページやってくれてると思うんで、
はい、
まあ、第2期募集とかもあるし、第1期の途中参加とかもできるんで、まあ、もし興味があったら将棋とかにコンタクト直接 Facebook とかできると思うんで、
はい、
それやってもらえれば将棋も相談に乗ってくれるだろうし、あとそこから入り口できるんで、はい、追加募集とか新規受付はしてないかもしれないですけど、直接言ってくれれば将棋の方から聞けば対応しますんで、
はい、
まあ、興味があれば問い合わせてみてください。
そうですね。はい。はい、まあ、もし、ぜひとも入っていただき、まあ、入りたいっていう方がいたら、もう本当に僕としても大歓迎なんで、まあ、ぜひちょっと僕に、直接、まあ、メッセージとか何やりくれたら、まあ、対応していきたいと思います、うん。ありがとうございます。
はい。まあ、そういう既得な人がね、なかなかいないと思いますけど、まあ、興味があれば。あとは、あれですよね、コンテンツはいろいろアップしていくと思うんで、なんか面白そうだなと思ったら、いいねをしてもらったりだとか、シェアしてもらったりだとか、そういうふうにしてもらえると、他の人にも、紹介することになるんで、まあ、はい、Facebook やってる理由としてはいろんな人に見てもらいたいっていうところもあるんで、まあ、それはねやっぱりその拡散しないっていうのはこっちのコンテンツ不足、コンテンツ力不足だと思うんで仕方ないことですけど、はい、もし面白いなとかいいなと思ったらシェアしてもらったりいいねをしてもらったりしてくれたら嬉しいなと思います。
ありがとうございます、まあ、
そこはもう将棋が頑張るしかないって感じですね、は
い、ですね、やるしかないっていう感じですね、はい、ありがとうございます。よし、では、それでは、ワサシンとのインタビューを一応これで終わらせていただきたいと思います。
はい。
皆さん、どうも、ありがとうございました。
はい、ワサシン
どうも、ありがとうございました。